皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、周囲に影響されない人生。聖書箇所は、ヨハネの福音書14章28節から31節までです。お読みいたします。私は去って行き、またあなた方のところに来ると私が言ったのを、あなた方は聞きました。あなた方は、もし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私は、そのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くを話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。しかしそのことは、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを、世は知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。イエス様は、私は去って行き、またあなた方のところに来ると弟子たちに語りましたけれども、主が去って行き、再び弟子のところに来るという出来事は何を指しているのでしょうか。これはですね、これから十字架につけられ、彼らのところからまさに去って行かれるんですね。死をもって、弟子たちと主との間は完全に分離されてしまう。このことが起こるわけです。十字架の出来事ですね。しかし、弟子たちはそのことによって嘆き悲しみ、また絶望感に陥るんですけれども、イエス様は再び弟子たちのところに来るとここで約束しています。これは復活の出来事を指していますね。十字架と復活。主はこのことを何度も何度も弟子たちに予告しているんですね。また主が父のもとに行く出来事はどの出来事を表していますかとこうありますが、これは昇天です。復活して40日間弟子たちと共に交わり、弟子たちに最終的な教えをなしたイエス様は、オリーブ山のところから天へと昇天していった。父のもとに行かれたわけですね。それはもうイエス様が蘇ったイエス様であるという、死を打ち破ったイエス様であるということで、弟子たちは本当に心の内に喜びを得ていました。だから、彼らはイエス様が父のもとに帰られることに対して嘆きをするのではなく、むしろこれから自分たちがイエス様を約束してくださった聖霊なる神様を受けて、イエス様がこの地上において私たちに命じてくださったこの使命を生きるのだという希望と、また、積極的な思いの中で、彼らは天に帰る、父のもとに帰るイエス様を見送っていったわけですね。質問に、なぜイエス様を愛している弟子なら、そのことを喜ぶと言われるのでしょうか。自分のところからイエス様がいなくなってしまうんだから、まあ、天にこう登っていくということですね。この、なぜイエス様を愛している弟子なら、そのことを喜ぶと言われるのでしょうか。という質問はですね、まあそのことっていうのは、一連の十字架、復活、そして昇天、そのすべてを含んでいると、このように理解することができますね。別離の悲しみ、復活の喜び、そしてもう一度イエス様を天に見送っていくこの出来事。このすべては神様の愛のゆえなんだ。私たちを愛するゆえに、一人子イエス様を与えてくださった。そしてそのイエス様が救いの道を待って、通してくださったのだという、この事実を十字架復活昇天という出来事の中で彼らは知らされていくわけです。だから、父のもとに全てを成し遂げて帰られるイエス様、そして自分たちの住まいを天に備えるこのイエス様の約束、これを彼らは知って喜ぶことができるわけですね。もうこれからはイエス様と目と目を合わせて肌と肌とを触れ合って共に生きることはできない。でも、イエス様は、聖霊なる神様を与えてくださり、また、世の終わりまでいつも私はあなた方と共にいるよと約束してくださった家に、彼らは信仰によって、見えざるイエス様をしっかりと心の内に受け取って、そして、見ずして信じる者は幸いですというイエス様のお言葉に、自分自身の心を喜びに満たされていくわけですね。だから、弟子はそのことを、喜ぶはずですと、こうイエス様は言われました。 そのつながりから、父は私よりも偉大であるとの発言の意味を考えましょう。これもですね、三位一体の神様は、優劣をつけるべき、そういう存在ではないですね。一つなんですから。けれども、イエス様は、自らが子として、父なる神様に従順たること、これが全人類を救いへと導くために、イエス様が成し遂げなければならない十字架の御業だったわけですね。だから、この十字架、復活、昇天、これはまさにイエス様が従順に偉大なる父なる神様のもとにあって、人類のために徹底的にしぼべとなって歩まれたその印なんですね。このようにしてイエス様は、自らを謙遜の場において、全人類を救うための救い主としての働きを成し遂げていかれたわけであります。適用に入りますが、あなたは現実の悲惨さや辛さに打ちひしがれていませんか？主を愛しているなら別の受け止め方ができるのではないでしょうか。同じ出来事が神様を信じているものとそうでないものとは全く違って受け止められていくのだということですね。もし信仰がなければイエス様の出来事も決して弟子たちは慰めや力や励ましや希望にはなってこないんですね。どこまでもそれを受け入れようとしない気持ちがその心の内に起こってきてしまうでありましょう。しかし、聖霊なる神様によって砕かれた弟子たちはこの一連の出来事をしっかりと神様の愛の出来事として受け入れることができましたね。これが御霊なる神様の導きなのであります。私たちもそうであります。主を愛している家に、イエス様のお言葉にしっかり立とうとしていくならば、必ず御霊様が具体的に起こされる出来事の痛みや悲しみや、本当に辛さの中に、そうではない。いや、そのところを貫いて与えられる神様の恵みに目を向けさせてくださるんですね。何のためにここを通されているんだろうか。これは一体将来どういうことになっていくんだろうか。私たちはそのことを考えるときに、神様の側の視点から受け止めることができるようになるんですね。そして、神様は無駄なことは何一つされないということ、そして私たちを神様の栄光のために用いてくださるお方であるということを、愛なるお方であるということを本当に認めていくときに、私たちは今の試練を豊かな神様の身が実っていくための通るべき道であるとしっかりと受け取っていけるようになるんですね。祈りつつ、御霊様の導きを求め、御言葉と現実のつながりを受け止めましょう。本当にそうであります。御言葉と現実を正しく結び合わせる。これが御霊様の働きであります。どれだけあなたが自分の出来事の中に、主の御心を、主の言葉を、御霊様の導きを素直に素直に受け取っていくか。これが大切であります。さあ、二番目の質問ですが、この世を支配する者とは誰のことですか？サタンでありますね。この地上は闇であります。だからその中でイエス様は光として輝かれたんですね。また、主は実際には十字架につけられ死に至るのですが、どうして彼は私に対して何もすることができないと言われるのでしょうか？まあ、サタンから言わせれば、何もできなかったじゃないか。ピラトの宣言によって、そして宰相や立法会者たちの悪巧みによって、結局お前は十字架から逃れることができなかったではないか。十字架につけられた時に、お前は何もすることができず、そこから降りることも、天の万軍を引き連れてことを全く逆転することも、あなたはできなかったではないか。あなたはあの十字架で敗北したんでしょう。このような言葉が投げかけられていく出来事でありますね。でもイエス様は、この十字架の出来事に対して、サタンは私には何もすることができないのだ、とこう宣言しているわけですね。むしろ、あの十字架は、私たちを罪から救い出すための神の愛の御業。イエス様があの十字架から降りなかったのは何もできないからではない。すべてのことを成し得るお方である。でも、私たちに対する愛の上に、私たちの罪の支払うべき死を、イエス様は完全にそこでご自身に受け継ぐしたわけですね。イエス様の死は罪を取り除くための犠牲の死でありました。私たちの身代わりの死でありました。サタンはそこからイエス様を降ろそうとしたわけですね。 そんなことをされては困る。イエス様、あなたはもっと力を持ってですね、十字架から降りてくださいよ。あなたは偉大なるお方でしょう。もっとみんなの前でその偉大さを表すべきではありませんか。そのような誘惑を持ってイエス様を十字架から降ろそうとする、これがサタンの働きでした。アラノにおいて、この石をパンにしてみなさい。とサタンが誘惑したのと同じですね。でもイエス様はそのすべての誘惑を断ち切って、あの十字架において受けるべき煮焼き杯を最後の一滴まで飲み干したわけですね。ここにイエス様の勝利があったわけであります。ここに救いの道が開かれたんですね。だからその意味で救いの道を妨げようとしたサタンの誘惑、策略、罠、一切通じなかったのであります。そしてイエス様はご自身から十字架につかれ、ご自身から命を捨てられたのであります。だからイエス様は言います。彼は私に対して何もすることはできません。サタンはイエス様に対しては無力であります。その意味でイエス様の十字架の死は敗北でなく勝利なのであります。サタンに対する勝利なのであります。サタンはあの十字架によって徹底的に砕かれて、その頭を打ち砕かれてしまったんですね。だから誰でもこのイエス様を信じるならば、サタンの支配から解放されて、サタンに打ち勝つところの力を持って人生を生きることができる、この約束が成就したのであります。適用に入ります。あなたは自分が周囲に翻弄されていると感じていますか？それとも誰も自分に対して何もできないと思っていますか？周りの人を気にする人が多くいます。人の言った言葉や態度によって自分自身が傷ついてしまい、そして悲しんだり、わめいたり、叫んだり、不安になったり、本当に周りの人たちの言葉によって揺り動かされてしまうような人生を生きているんですね。でもイエス様はそうではありませんでした。イエス様は父なる神様の御心を全うするために、周りのどんな悪口雑言も、どんな誘惑の言葉も、イエス様は全くそれに影響されず、ただ一筋に父なる神様の御心を行い続けましたね。これが私たちクリスチャンに与えられていく道なんですね。周りに影響されない、神様としっかり結びついているならば、あなたはあなたとして神様から与えられた使命の生き方を、心を尽くして誰が何と言おうと、その生き方を貫いていくことができるのであります。あなたの人生は主の歩んだ人生とどのように似ていると言えますか？あなたのうちにイエス様が住んでいますから、このイエス様に従うならば、あなたはイエス様が歩んだように歩まれるんですね。イエス様は決して、私は使えられるために来たのではない、使えるために来たのだとこう語って、人を支配することもしませんでした。いや、むしろ模範となる言い方をなさいましたね。どんなに評価されなくても、この地上での歩みの最後が、あの十字架という最も惨めで呪われた状況であったとしても、イエス様はそれを決して悲しみとして受け取ったのではなく、むしろここに自分の成し遂げるべき御心がありと、テテレスタイ、完了しました、私はなすべきことを行いました、私の霊を父の神様あなたに委ねますと、あの十字架そのものに対しても勝利し、イエス様は決していらんことのない確信を持ってこの地上での生活を終えました。あなたも同じように、周りの人々の評価に揺り動かされない、神様から与えられた使命の人生を、十字架の死に至るまで忠実に歩むことができるんですね。あなたはイエス様と同じ人生を歩むことができるんです。素晴らしいことであります。3番目、主は何度も十字架の出来事を弟子たちに予告しました。そうでしたね。それは弟子たちが何を信じるためですか？それはイエス様がこの十字架を自分自身愛を持ってこの十字架に向かっていったのだ。強制されたのではない。愛とは自発的なもの。人に使えるということはどこまでも内側から溢れ出てくるところの愛によってなされていくものなのだ。私は自分自身の人生の最後が無ごたらしい十字架だからといって、それを避けようとはしなかった。御心ならばどのような結果であれ、私は主に対する信仰の家に、また主に対する愛の家に、あなた方に対する愛の家に、その最後まで私は徹底的に従っていくんだよ。 まあ、これをですね、イエス様は弟子たちに悟らせるために何度も予告したんですね。知っていながら避けなかった。結果が分かっていながら逃れなかった。惜しく私たちのためにその命を捨ててくださった。あなたも同じであります。人がその友のために命を捨てるならば、これよりも大いなる愛はないとイエス様は言われました。あなたは自分のために生きるのではない。この地上にあって、他者のために喜んで、自分に死んで、自分の十字架を追ってイエス様と共に、十字架に至るまで忠実に生きる。ここに喜びがある。ここに平安があるんですね。ですから主は、どんな決意を持って、さあここから行くのですと言われたのでしょうかという質問ですけれども、イエス様は、父なる神様のお心を全うするために、ひるむことなく、愛の家に前進していくんですね。これが私たちに与えられていく力であります。かつてイエス様を知らなかった時には、成し得なかった決断力と持続力であります。そして最後までやり抜いていくところの根気強さであります。クリスチャンは信仰を与えられると、これができるようになるんですよ。さあ、ここから行くのです。十字架へとイエス様は向かっていくんですね。心に平安を持って向かっていくのであります。敵を、イエス様が父なる神様を愛することに徹し、その使命を完璧に成し遂げました。そこからあなたは何を学びますか？模範ですね。私たちの生き方はこのイエス様の生き方と同じようになるようにと導かれています。そしてそのために御霊様を与えられ、復活の主が私たちのうちに生きてくださるんですね。あなたの主への愛は状況の変化とともにブレてしまっていませんか？なのにあなたはすぐに自分自身が可愛くなり、自分自身のことが大事になり、主に従うよりも自分がこのようにされてしまった、自分がこのようにされていない、そんな自分のことに心を奪われて、あなたに与えられた生涯の使命を忘れてしまってはいないでしょうか。イエス様はいつも父を愛しており、父の命じられた通りに行ってきました。それを私たちは御言葉からはっきりと知りました。ならばあなたもイエス様を愛し、イエス様の心を心としてイエス様の歩まれた後を歩んでいくのがあなたにとって幸いであり、喜びではないでしょうか。イエス様に従ってイエス様のような生き方ができる。これこそ私たちの喜びです。患難を喜びとしますと、パウロが言ったのは、その患難の中で今までの自分とは違う、自分のうちに生けるイエス様、罵られても罵り返さず、放られていくこの羊のように黙して、ひたすらその使命のために生きていったイエス様の姿が自分のうちに見えてきたときに、パウロは喜んだんですね。私たちも同じであります。患難や苦難、試練を通して私たちは、自分が肉の自分ではなく、新しく生まれ変わった、イエス様がうちに住んでいてくださる新しい自分であることに、気づかされていくんですね。あなたの道は困難に満ちているでありましょう。辛いことが多いことでありましょう。でも、ひるんではならないのです。心を騒がしてはならないのであります。恐れてはならないのであります。なぜなら、あなたは主があなたを買い取り、主があなたのうちに住み、父なる神様が永遠にあなたを見捨てないと約束し、あなたのうちにいたもう聖霊様があなたを必ず祝福へと導いてくださるからであります。だから信じて、ぶれることなく、周りに影響されることなく、一筋この信仰の杖を持って、この地上の旅路を最後までイエス様と共に歩んでいこうではありませんか。あなたの人生は信仰の人生、イエス様と共なる愛の人生、そして主の平安が満ちる人生であることを心から感謝しようではありませんか。途上の悩み、ディボーションタイムでした。